2016年のクリスマスを迎え、このクリスマス礼拝を共に守ることができることを心から感謝をするものです。少しクリスマスとは離れたお話のようでありますけれども、私たちは聖典として旧約聖書と新約聖書を与えられ持っております。旧約聖書はユダヤ教とイスラム教とも共通すると言えます。その旧約聖書を聖典、神の言葉として持っていることの意味を、今日はこのクリスマスにあたりまず共に考えたいと思うのです。クリスマスの出来事は、長い長い間イスラエルの民が待ち望んでいた待望の歴史があってのことでした。待ち望む信仰を支えたのは、預言者を通して告げられた神の言葉、神の約束があったからです。いくつかの預言の言葉の中でも、イザヤ書の言葉がイエス・キリストの誕生の次第と見事に符合していることに、初代教会の人々は気づかされたようです。本日のイザヤ書60章の言葉もそうです。その中で、救い主の到来が光が昇り輝くとして表されています。それは裏を返せば、次のところ2節にあるように、身を闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいるという状況があったということです。闇と暗黒、これを心に留めて皆様にお聞きしたいと思うのですが、旧約聖書、この旧約聖書はいつごろどのような事情で編纂されたのでしょうか。特に旧約聖書の中でも、最初の創出レビ民申命記とあるモーセ御書とか律法の書と言われているものに集中する方がいいかもしれませんが、一体いつごろこの聖書がまとめられたのだろうか。天地創造の始めから順に物語が進み、やがて神の民とされたイスラエルの歴史が記されていて、旧約聖書はそれはそれなりに面白いといえば言えるものであります。聖書の研究者たちがいろいろ調べて、いくつかの学説があります。この時だという決定的な時代を特定することはできませんけれども、どの研究者もほぼ一致していることがあるのです。それは、旧約聖書、特にその中心にあるモーセ御書は、イスラエルの国がバビロニア帝国によって滅ぼされ、国中の人々がバビロンに強制連行されるバビロン捕囚という、それを経験した後、編纂されたというものです。国が滅び、さらには異国に連れ去られ、そこではいわば神の民としての尊厳も誇りも皆踏みにじられるような、そのようなどん底を経験したところから、そこから自分たちは一体何者なのか、なぜこのようなことになったのか、自分たちのアイデンティティと言われるものを問い直す中で、歴史を振り返り、伝 伝えられてきたいくつもの伝承、言葉を収集し、そこに聞こうとしたのです。そうして編纂されたのが、モーセ五書であり、旧約聖書と言っても良いでしょう。大方の聖書学者たちは、その時期については多少の見解の違いがありますが、バビロン捕囚による一旦どん底に落ちたイスラエルが、そこから神に向き直って、問い直し、探し、そして集めてきた結果、結実したのが旧約聖書である。そのことは共通していると言えるでしょう。今日のイザヤ書の中にも闇と暗黒と言われるものが出てきます。それは全く希望が見出せない状況です。戦争に敗れ、異国の地に強制的に連れてこられた。故国ふるさとに帰る見込みなど全くない。さらには時が経つに従って、その異国の文化や風習に周りの者たちはどんどん染まっていってしまう。そのような中で、ただ時代の流れに身を任せてしまうのではなくて、自分たちは一体何者なのか問い続けたのです。何故にこの苦難を負うものとなったのか、それを問い続けたのです。そして、昔から語り継がれてきた多くの言葉、預言者たちの言葉、神の言葉を収集し集めていって、そこに聞いたのです。預言者たちが語っていた言葉を聞いた。その結果、自分たちだけでなく、この世界そのものが、神によって作られたものであり、神がその作った人を特に愛し、祝福しようとして、イスラエルの民を選び立てたことを知っていくわけです。そして自分たちが、その本来の使命を見失い、自分勝手な欲望追求に突き進んでしまってきた。それは、滅びへと自らが転がり落ちるようなものであった。バビロン捕囚は挫折の経験なのだろうか。そうではありません。挫折というのは何か前に向かって良くなろうとしていく中で、うまくいかなくなる状況だと言った方が良いでしょう。イスラエルの民は、良くなろうとして挫折したのではない。自ら滅びの淵へと突き進んでいってしまった。バビロンの地で、このどん底に落ちた人々が、自分たちの足跡を振り返りながら、ついに気づいたことであったのです。そしてそこから、なお神の言葉に聞き、神に立ち返ることを成していきました。モーセ五書の編纂だけではなく、預言書の言葉も当然そこにあり、そこから立ち返るものを許し、新しく生かしてくださる神の慈しみにより頼んでありました。そこに希望の言葉があったのです。自分たちはなお暗闇の中に置かれているような状況であるけれども、自分たちのために救い主が光となって輝き現れる。その時に国々がその光に向かう。王たちは差し出るその輝きに向かって歩むと。呼び集められる人々があるというのです。この光のもとに。ついにその光に出会ったとき、救い主に出会うときに、人々は恐れつつも喜びに輝き、おののきつつも心は晴れやかになると言われています。バビロン捕囚の民は、実はバビロンの支配はそんなに長く続きませんでした。 ペルシャがバビロンを倒すのです。そしてペルシャの王キュロスという王様は強制連行されてきたこのイスラエルのためにふるさとに帰ってよいというお触れを出すのです。イスラエルの民はあ、このことだとどうも思ったみたいです。ペルシャの王キュロスが自分たちを解放しふるさとに帰らせてくれ、そしていわばこの光と例えられている人はこの人のことではないかと思ったようです。しかし違いました。ペルシャの時代はしばらく続きます。しかしやがてこのペルシャも倒れます。アレキサンダー大王によってです。ペルシャの支配の後、今度はアレキサンダー大王は実は若くして亡くなってしまって、その後継者たちが国を分割しながら支配するんですけれども、いわゆるヘレニズムと言われるギリシャの王たちが支配する時代がやってくるんです。イスラエルの民はやっと自分たちの国を持つことができたと思ったら、今度はギリシャ化を強制されて、自分たちのそれこそまたアイデンティティが失われる危機に直面してきました。ギリシャ的なものを無理強いされる中で彼らは抵抗するんですけども、抵抗すればするほど弾圧されました。かつてのバビロンで苦しみ、ペルシャの時代にちょっと良くなったけれどもそれでもまた苦しみ、ギリシャの王になってまた苦しみ、そしてギリシャの王たちは今度はローマに倒されていきます。世の支配者は次々と変わっていきました。そしてその度ごとにまた新たな苦しみがやってきたのです。イスラエルの人たちはこのイザヤ書60章に言われているこの光として来てくださるお方は一体誰なんだろうか、いつなんだろうか、そのことを尋ね求め待ち望んだわけであります。それがほとんど誰にも気づかれずにベツレヘムでその光が輝き始める。このイザヤ書の言葉をおそらく初代教会の人たちは後でもう一度読み直し聞き直していく中で、あ、主イエスの誕生のことを実は指していたんだ、そう気づいたのであります。そして今日のマタイによる福音書の言葉にあるように、東方の占星術の学者たちがやってくるあの出来事がまさしく預言者イザヤのその言葉の成就として知ることとなりました。救い主がおいでになるときにそれは光として輝いていくのだが、その光のもとに多くの人々が呼び集められてくるというのです。イスラエルの民だけではなかった、遠い遠い諸国の人々がそこに呼び集められてくる。呼び集められる人々のいわば代表が今日のこの学者たち、東方の博士たちであると言ってよいでしょう。彼らはおそらくこのバビロン捕囚の遺産を受け継いでいる人たちだと思われます。そのゆえにこそこの特別な星が輝き出したことの意味を調べて、そしてこのユダヤの地まで旅をしてきたようであります。博士たちも世の支配者たちの支配の中に翻弄される一人であったと思いますが、天井に輝くその導く星の光に従って歩んでくる中で、実は自分たちが 呼び集められた者として、ついにこの光に出会うこととなるわけです。彼らは新しい王の誕生としてヘロデのもとに行ったようでありますが、それは間違いでありました。まことの王の王としてお生まれになった方はベツレヘムの貝羽桶の中に寝かせられている。博士たちは自分たちの予測が間違っていたことを知らされながら、なお導かれ、そしてついにこの光のもとにたどり着いたというのです。今日のイザヤ書の言葉と合わせて聞くときに、私たちはこの方に出会うときに心が晴れやかにされるというのです。闇とそして深い暗闇の中に私たちの心はやはり晴れやかになかなかなれません。今テレビや新聞や雑誌、メディアを通して世界中のニュースが、あるいはネットを通して届き見ることができます。日本の中で起こる事件もすぐに見ることができます。それを見ていくときに私たちの心はとても晴れやかにはなりません。また私たち自身の歩みを振り返ってみてもそうです。なんとくだらないことにこだわり、そしてつまらないことに引きずられ思い患っているか、自分自身の歩みを振り返ってもやはり晴れやかになれません。しかしです、しかしあの東方の博士たちが星に導かれて長い旅をして、ついに主イエスのもとに呼び集められたように、私たちもそれぞれの人生の中で本当に不思議な導きを与えられて、今日ここにまで至ったのではないでしょうか。今私たちはこの私たちを救うためにお生まれになった主イエスと相まみえ、その光に預かろうとしています。この光の中に身を置くときに、初めて私たちの心は晴れやかになると言えると思います。私たちはその理由を知っています。なぜならばそれは十字架から注ぎ出される許しの光だからであります。小さな貝羽桶に寝かせられた幼子主イエス、まさかこのような仕方で預言者の言葉が実現するなどとは誰も想像もできなかった。そしてそうやって生まれたお方がやはり誰も想像できない仕方で私たちを救ってくださるわけです。十字架と復活をもって、十字架によってすべての罪を贖い許し、復活をもって常しえの命を与え、その光は永遠に輝いております。そして今もここに輝き出している。私たちはこの十字架を仰ぎながら、主イエスのその全き許しの光の中に身を置きたいと思います。そしてさまざまな囚われから解き放たれて、自由なものとして与えられた持ち場の中に歩み出していきたいと思います。私たちもいただいたその光を、今度はまるで月のように反射をさせて輝かせていきたい。世界各地、日本各地からのあまりにも残酷で悲しいニュースや痛ましい事件を目の当たりにしながら、私たちはそこに この十字架の光をもって立ち向かっていくものでありたい。その光を輝かせていきたい。一人一人が成し得ることは本当に小さいでしょう。いつもの自分の仕事場で、自分の家庭や持ち場で、ただ普通に一人のキリスト者として生きるしかないでしょう。しかし、そこで懸命に御心に従って歩んでいこうとするその歩みが、このイザヤが予言した光をそこにもまさに反射して輝かせていく中で、気がつかないで傷んでいる人々にその光の恵みを届けることにきっとなるでありましょう。そしてそれが世の中を変えていく一歩になることを信じたいと思うのです。